こんにちは、ハルトです。ナインアーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。世界一居心地のいい部屋の作り方は、都下による。住まいの見た目だけではなく、そこで過ごす人が安心し、休息し、自分らしく振る舞える感覚に焦点を当てた部屋作りの本である。インテリアを高価な家具や流行の様式の問題として扱うのではなく、日々の行動、視界光物の量、整頓のしやすさといった生活の条件から考える点に主眼がある。サイトルに言う居心地の良さは万人に共通する正解の部屋を再現することではない。読む人が自分にとっての落ち着きにくさや使いにくさを見つけ、空間を少しずつ調整するための視点を得ることが目的となる模様替えや収納。家具選びに関心がある人だけでなく、部屋にいても休まらない片付けが続かない。生活感と好みの両立に悩む人にも関係する実用的なテーマを扱う一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、おしゃれより先に、自分が部屋で繰り返す行動を観察する居心地の良い部屋を考える際に重要なのは、写真映えする完成像を先に決めることではなく、その部屋で実際に何をしているかを把握することである。休む、食べる、身支度をする、仕事や趣味に集中する、物を出し入れするといった行動には、それぞれ必要な明るさ、手の届く範囲、置き場所、視線の抜け方がある。例えば、頻繁に使うものが遠い場所にあるだけで、小さな面倒が一日に何度も発生し、散らかりやすさにもつながる。反対に、動作の流れに沿って家具や収納を配置すれば、整った状態を特別な努力なしに保ちやすい。本書の主題である居心地は、抽象的な気分だけでなく、こうした身体的な負担の少なさと結びついている。好きな色や素材を選ぶことも大切だが、それらは暮らし方の土台の上で初めて機能する。自分の習慣を基準にすることで、他人の部屋を模倣するのではなく、継続可能な空間の判断基準を持てるようになる。次に、物を減らすこと自体ではなく、視界と管理負担を整える。部屋の快適さは、所有物の数だけで単純に決まるものではない。必要なものや好きなものまで機械的に減らしても、生活の不便さや空虚さが増せば、居心地は損なわれる。本書のテーマに照らして重要なのは、何が視界に入り、何を管理しなければならないかを意識することである。出しっぱなしのものが多い空間では視覚情報が増え、休息時にも未完了の作業や片付けの課題を思い出しやすい。一方で、毎日使う道具をすべて見えない場所へしまえば、取り出す手間によって元に戻らない状況が生まれる。したがって、隠すもの、見せるもの、すぐ手に取れる場所に置くものを、使用頻度と自分の許容度で分ける必要がある。収納は容量を増やすためだけの設備ではなく、物との関係を整理する仕組みである。空きスペースを埋める発想から離れ、掃除、出し入れ、定位置への帰還までを無理なく行える量と配置を探ることが、落ち着く部屋を維持する現実的な条件になる。さらに、光色素材は部屋の印象ではなく滞在中の感覚を左右する。空間の雰囲気は家具の形だけでなく、光の強さや向き、色のまとまり、手や足が触れる素材によって大きく変わる。明るければ良い、白で統一すれば広く見えるといった単純な基準だけでは、休息や集中に適した環境は作れない。作業する場所には対象を見やすい光が必要になる一方、くつろぐ時間に強い光が視界へ直接入ると緊張が続くことがある。窓からの自然光、照明の位置、夜間に過ごす場所を分けて考えることには意味がある。また、色や素材は流行のテイストを示す記号である以前に、視覚的な刺激と触覚的な印象を作る要素である。多くの色や質感を無計画に加えると、部屋全体の焦点が定まりにくくなるが、好みに合う少数の要素を繰り返せば、統一感は生まれやすい。ここで求められるのは豪華な演出ではない。朝、夜、天候、季節によって変わる室内で、自分が落ち着ける明るさと温度感を見極める姿勢である。そして、家具配置は広さの演出ではなく、動線と安心できる居場所の設計である。限られた部屋では、家具を壁際へ寄せて中央を開ければ必ず快適になるとは限らない。通路が狭い、扉や引き出しが開けにくい。座った位置から落ち着かないものが見えるといった問題は、面積の数字より日常の体験を左右する。居心地を考える家具配置では、入り口から各場所へ無理なく移動できるか、座る場所で何が視界に入るか、必要なものをどこまで動かずに使えるかを確認することが重要である。特に、休むための場所と作業や収納の場所が混線すると、気持ちの切り替えが難しくなる場合がある。部屋数や広さに制約があっても、照明、ラグ、家具の向き、収納のまとめ方などで、用途ごとの小さな領域を作ることはできる。これは空間を細かく分断するためではなく、同じ部屋の中に休める場所と行動しやすい場所を共存させるための工夫である。購入前に寸法を測り、通行や掃除の余白まで見込むことは失敗を減らす基本となる。 快適さは家具単体の評価ではなく、配置後の行動全体で判断される。最後に完成形を目指さず、暮らしの変化に合わせて更新できる部屋にする。居心地の良い部屋作りは一度整えれば終わるプロジェクトではない。仕事や学習の状況、家族構成、趣味、体調、季節によって部屋に求める役割は変わる。そのため最初から完璧な一式を揃えるよりも、使いながら不都合を見つけ、配置や収納を調整できる余地を残す方が合理的である。例えば片付かない原因を意思の弱さと決めつけず、定位置が遠い、分類が細かすぎる、仮置きの場がないなど、仕組みの問題として検討することができる。改善は大規模なリフォームや買い替えに限られない。照明の向き、物の置き場、古いの入れ替え、不要な視覚情報を減らすことでも室内で受ける印象は変化する。本書の価値は、唯一の正解を押し付けるより、住む人自身が感覚と習慣を手がかりに調整を続ける視点にある。部屋を評価するときも、写真上の完成度ではなく、帰宅後に力を抜けるか、必要な行動を滞りなく行えるか、整った状態を維持できるかという実感を基準にすることが大切である。結論として本書は、インテリアの流行や高額な家具の紹介だけを求める読者よりも、自宅で過ごす時間の質を具体的に見直したい人に向く。部屋が雑然として気が休まらない人、収納してもすぐ散らかる人、模様替えをしたいが何から判断すべきかわからない人にとって、居心地を行動と感覚の両面から考える入り口になる。得られる実践的な利点は、購入や処分を急ぐ前に生活動線、視界、使用頻度、光といった問題の所在を整理できる点にある。その結果、限られた予算や面積でも優先順位をつけて改善しやすくなる。また知的な面では、整った部屋を他人の評価や画像の印象ではなく、自分が継続して暮らせる環境として捉え直せる。類書には収納術、北欧風などの様式、ミニマリズムのいずれかに重心を置くものが多い。その中で本書の題材が際立つのは、居心地という主観的な感覚を物量、配置、光、習慣といった調整可能な要素へ結びつけて考えられるところである。理想像をそのまま再現する本ではなく、自分の部屋で繰り返し検証するための視点を求める読者に適している。ご支援いただける場合は、とか、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。